皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを、京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして一般財団法人アジア南洋協会の評議員松本浩二先生です。
あ、まあまあ、本日もよろしくお願いします。
はい、先週についてあの新型コロナウイルスの、まあ、ちょっと問題について、実は僕はこの10年近く、龍谷大学と大阪学院大学でリスクマネジメントと危機管理という講義を教えてるんですね。
あ、そうですか。
で、まあ、まあ何か教えてるんですけれども、まあ、危機管理とか言ったら企業の、うん、まあ、リスクとか個人とか家庭とかあるいは社会経済ね、テクノロジー全て地震とかやってきたんだけど、今までこういう、細菌とかウイルスとかそういうことで危機管理の講義やったことないんだけど、ここに来てやっぱこの分野をやらなあかんと思って、マルゼに行ってリスクマネジメントの本と危機管理の本を全てちょっと買って今読んでるんです。な、まあ、あの何十冊ある、はい、読んでるんですけど、今のところやっぱりこの細菌とかに関して書いたのがほとんどなくてですね、400ページ読んでも数ページしかないとかね、どんどん、まあ、その中でもちょっとはいいのがあるんですけれども、まあ、あのこういうことが起こったら、まあ、すでにスペイン風邪とかそういうペストもあるんで、うん、まあ、あの過去どうしたか、どれほどのあれで広がっていったとか、一つのそういう統計的データ的なものでね、もっとじっくり学ぶべきかなと思うんですけど、うん、どうでしょうかね。
あ、いや、あのそれはあの素晴らしいことだと思います。で、あの私は今のお話でね、やっぱり素朴実在論に返ってるんですけど、うん、リスクって、そういうリスクっていうことで言われるようなものは存在するんでしょうかね。
まあ、例えばリスクっていうのは、リスクっていうのはどういうリスクがあるかというと、はい、まずその認識するというか自分で考えるときに、僕はいつもハインリヒの法則というね、だ1対29対300というんだけど、1というのはもう最悪の、まあ、パンデミックで、都市が崩壊するようなね、多くの人が、まあ、3000万人4000万人規模で、スペイン風邪のように、これが1の最悪とすると、はい、29とかあれ300というのは兆候をずっと探っていくと、うんうん、数ヶ月前、去年の終わりに12月に武漢でこうやって、はい、ね、そこで、いくらこう封じ込めると思っても入ってきて、うん、なったというのが現状だったら、はい、こう潰していって、その時に過去の例とかあるいは中国の成功例とか、うん、今アメリカ あのイタリアスペインの失敗例とか、うん、やりながら日本はもっと組めばいいんだけど、うんうん、なかなかそこまで決断できないとかね。
そうなんですよ、うん、それで中野先生が今おっしゃったようにね、じゃあ日本のリスクって何だったんでしょうか。それはなぜイタリアのリスクとね、うん、なリスクマネジメントと違ってたんでしょうかね、うんうん、でそういうことはあの経済的にね説明できる部分っていうのはあるんでしょうかね。
経済的にね、はいはい、経済学者でもないんですけどね、はい、あの日経新聞にあるアメリカの、まあ、経済学者の絵が出てね、はい、あのまあ、いわゆる金融政策財政政策がありますね。で財政政策っていうのは例えばあの日銀なりあるいは財務省が民間からお金を、ね、はい、借りて、はい、その、まあ、国債発行すると、うん、その時に国債発行する時に、うん、一応日本の場合は個人金融資産が多いから、
う
ん、十分、うん、そのデフォルト起こらないという
か、そうですね、
借りたと同時に、うん、はい、財務省が金融の準備金って用意するんですね、
うんうんうん、
でその税収をよりかたくさん出た場合その準備金で用意していくんだけど、うん、コンピューター操作によってね、うん、それを要するに棒引きできるというね、うん、義務的には返さなあかんというけど、うん、法律大丈夫ということがね、うん、実際あるとすると、うん、ね、例えば日本一個がそれをやれば、うん、あの金融、うん、例えばお金をすりまくったら円の価値がなくなって、うん、もう完全にあの、うん、ハイパーインフレが起こってとんでもないことになるけども、うん、アメリカもヨーロッパも世界中、うんうん、 金融制度お金をすりまくって、うん、ボンボン、うん、その今失業者を救済するために、うん、給料ね8割が立たなくて渡すと、うん、それを全世界一緒にやったらね、うん、大丈夫なような気がするんですね、
はい、
どうですかねそれは。
ちょっとここ
は
あのすごくね私も その話には惹かれるんですけど、うん、その通りだと思います。
その通りですか。
その通りだと、つまりねあの昔は金とかね、うんうん、なんかその物によって目によって確かめられるね、うん、それこそ人間の感覚によって確かめるものに、うん、あの貨幣価値を還元化したんですよ、うん、で今はねコンピューターの画面なんですよ。
画面ですね、
うん、だからそれはあの画面にはあってもね、うん、100万円というねお金があるわけではないんですよ。ないですね、そういう意味においてはねあの僕はあの、形而上学的経済学じゃないけどね、うん、これはもう本当にあのメタね、メタ実体です、うんうん、実体経済学っていうのが存在しなくな
った、ねはい、アニマルスピリットとか、はい、あるいはあのもっと感情的にね、はい、こういうなんていうのかなその雰囲気で動いてるっていうけど、
うん、そうなんですよ。
全世界が一緒にそうなった
、ね、そうなんですよ。
今までこれなかったことやけど、
そうです。
考えてみれば、うん、ただ、うん、何度もお金をすることができると、うん、することによってその価値は落ちているけれども、リーマンショックはともアメリカもヨーロッパもすりまくったと、うん、まあ、中国もだいぶ、はい、まあ、安定する中国ってあったんだけど、はいはい、そうすると、ね、今回、まあ、中国も一つ の、うん、まああのウイルスが出たところなんで、まあ、あんまりもその世界の経済に同調するようにことをみんなが同意してね、
うん
うん、G7 プラス世界中が同意して、うんうん、今回これから半年ぐらいは、うん、もうこういう金融政策も財政政策も全部協調してやった場合に、どこの国もデフォルトが起こらないみたいなね、なんかそういうことがね、あってもいいかなっていう、その経済学者はこういう緊急事態にはね、そういう財政も金融も出動しながら、ケインズ案のなんとかスタイルもやりながら、あの要するに、あの企業を助けるというか、そこに働いてる人を助けると、
うんうん、
だからその人、働いてる人に給料を与えると、だから飲食関係で働いてる人とか、ね、働くと思っても例えば従業員に対して給料って、うん、そこも完全に誰かが面倒見なければいけないとか、うん、芸術家とか、まあ、僕も国際フリーターやってたんで、うん、どっからお金入るかっていったらなかったら本当に里山行ってね、うん、自給自足の生活するしかないみたいなことになるんで、だから出せばいいかなと思うんですよ、はい、うん、
その通りだと思います。それで今あのおっしゃっていただいたことはね、私たちがあの私がポツンと一軒家って言ったんですけど、うん、完全あの自給性のね、うん、中で考えるとお金っていりませんよね、
うん、
いらないですね。それからあのどんなニュースでも NHK の短いニュースでもね、深夜放送の1時間ごとのニュースでもね、今の相場がどうやって言うんですよ、うん、そしてあのナスダックやったっけ、なんかはいくら何やらしたのね、うんうんうん、トランプさんが、うん、あの大変なことが起こります言ったら株価上がったりするんですよね。
そうですね。
だからこれって何なんです。
いや、そのね、はい、あの世界の金融資産とか株価でなんとかね、はいはい、1日で、まあ、何百兆円なくなったとかね、
言
うけど、僕ら持ってない人間だと関係ないし、う
ん、
もう一つね、今回のコロナウイルス思ったのはね、
うん、
まあ、いわゆるお金持ち地位のあるチャールズさんにしてみてもね、
うんうん、
みんな平等で、
平等なんです。
ウイルスにこう、ね、はい、侵されるのは意外と平等であるかなと思って、ね、
うん、ね、ウイルスにおける
平等性が違いますよね、はい、意外とウイルスってね、
そうです、
金持ちでもそうでない人も、はい、まあ、若い人と年寄りちょっと違いますけどね、
いや、なんとなくね、日本人が言うことを聞かない、あんま言うこと聞かないと変ですけど、こういうことに対してね、若い人もね、リスクをね、リスクマネジメントがなってないみたいなことを言ったりしますし、うん、国家もね、あの欧米に比べたらね、日本はちょっとそれが遅れてるとか言うけど、全然僕ね、進んでると思ってるんですよ、うん、ここまでね、落ち着きがあるのはね、やっぱりあの311のね、うん、あの自然災害に対して日本人がどういう態度を持つか、うん、ね、それからあの素早く日常性を回復する復元力をね、うん、どこかに持っている、うん、それはあのやっぱりね、経済学では解けない ね、
解けないですね、
経済理論では解けないもの、うん、これが次の時代を用意する、うん、だからこれをね、戦争でもう日本人は何でも受験戦争とかなんとか戦争とか ね、うん、まあ、いいですね、今でもね、経済戦争とか、うん、あのそういう戦争という言葉を使ってね、戦いに仕立てるというのはね、これを間違いなくね、うん、まあ、こんなこと言ったら怒られるかもしれませんけど、西洋、ね、近代主義のね、うん、西洋、うん、まあ、思想です、
うん、まあ、100年ちょっと前に、うん、第一次世界大戦のその前、はい、途中にね、はい、スペイン風邪が本当っていう、これ2つのファクターが パンデミックと戦争なりなんかが、ね、あるいは自然災害かな、見つかったら大変なことになるけどね、
はいはい、
同時にね、まあ、オリンピック1年間延期されたんですけどね、うん、僕はこういう時って、例えばあの中国なり日本が、まあ、中国が出たのに中国が主導しながら日本もやりながらね、あの要するにその最近とかパンデミックに対するオリンピックみたいね、うん、相当大きなお金をかけてそこにその、うん、最近とか勉強してる人結構少ないし、はい、お金相当ね、はい、いろんな分野の人がだってそこでオリンピックのようにね、うん、ゴールドメダルのように競い合ってね、
うん、
あの国境を越えて、まあ、
ワクチンオリンピックしたらいいんですよ。
ワクチンオリンピックね、ほんまに。
もうノーベル賞3つぐらい。
そうそう、もうそれこそ、はい、それこそお金すりまくったんで、はい、ワクチンオリンピックでね。
そうです。
まあ、いろんな、例えばその、医学の分野のみならず、うん、社会の分野のテクノロジーからね、うん、AI からすべての知識を、
う
ん、まあ、結構言ってね。
集中したらね。
集中してね。うん、だから、そういうなんかことを習近平さんが、うんうん、ね、安倍総理か、うん、トランプ大統領分かんない、トランプ大統領はすぐ多分このラジオ聞いてはったということ、うん、もともと言わはるかも分かんないけども、そういうのはね言えばいいと思うけど、ね、
そうです、そうしたらね、うん、あのすぐにできると思います。日本が今まで作ってきた薬でね、うん、効くのがあるとかなんか言うんですけどね、うん、そんなこと言うくらいならね、もうそれをバッと出せと、
うん、
そしてもう今でもね死にそうな人にねどんどん治験したらいいんですよ。なんかそういうことについてはね1年かかるとか、開発には1年かかるとか、
いやそれはねなんか、そういうことなくて緊急事態だからやるとか、うんうん、僕はもうその今生のニンニク食べたら、うん、ラーメン食べたらみんな臭いから人寄らないから、はい、ニンニクがいいとかね、
そうですね
そういう単純なところで答えがあったり、 BCG 打ってる人はねちょっとやっぱり免疫があるとか、
はい、
なんか意外と東洋の、うん、漢方薬と西洋のこういう知識を合わせることによってね、ちゃんぽんすることによってすごいものが生まれるみたいなね、うん、要するに、創造的破壊というのはイノベーションというのはあるものとあるものを結びつけるん で今から新しくワクチンを開発しようと思ったら1年かかるけど、何、うん、かと組み合わせて何か起こるような気がするんですけどね、
う
ん
う
ん、
もうはね、天才というのは偶然性の中からね、うんうん、普遍性を見つけ出すね、
うん、
ことであるというならね、
うん、
こんだけね世界的な規模になってるのはできるはずですよね、うん、でもよく考えたらコロナウイルスに一番近いと言われるそのパンデミックを起こしそうな、ね、今までのインフルエンザにしろ何にしろね、うんうん、特約がないということがね、
う
ん、結局、ま
あ、
ね、結核のねワクチンが効くのではないかみたいな話になってね、
うんうん、まあ、それは人間がかかって治ってるとか、ある程度のワクチン近いようなものがね、
はい、
出てきて、うん、まあ、これもこのままずっと行くはずがないと思うんですけどね、うん、って言いながら、
うん、
だんだんこう身近に迫ってきてるんで、
そうですね、
ちょっと焦りはあるんですけどね、
もうぜひ経済今度のことをですね、経済がこんだけもうね、あの金融経済資本っていうかな、それ あの蓄積ともうデジタル化が進んでるんですからね、あっという間に情報が世界に つながるっていうんであれば、うん、そういうものこそね、うん、ちゃんとやってほしい。
人類の地球益のためにね、英知を結集してやるけど、はい、だけどいかに人間の、うん、その知識能力が、
はい、
いろいろあの最高峰でないというのがね、うん、このワクチン一つで、
は
い、ワクチンという
か
感じできないとかね、
か
もう、ね、ウイルスに対しての抵抗するものがないというのはね、はい、
こんな時代になって日本でトイレットペーパーがなくなったりね、うん、マスクがないとかね、うん、消毒薬は中国のがあの来ないとかね、うん、言ってることについて、
はい、ということであっという間に時間が来ましたので、は
い、
本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会の松本浩二先生でした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。